こんばんは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきます。先日ニア総集編の鬼滅の刃を夫と一緒に見ました。二人ともとっても楽しいねっていうことで面白かったので、今度映画を見に行こうとは思っています。それでですね、後半のポップで胡蝶しのぶさんが登場した時、私心の中で思ったんです。うわぁ、めっちゃ笑顔の怖い人来た。でも私がそう思っている直後に夫から言われた衝撃の一言は、まるさんと同じ目の人出てきたね、という一言です。これ私？え？怖っ。と心の中で静かにショックを受けていって落ち込みつつも、それでもなんとなくは納得しました。というのも、あの子供の頃から結構人から目が死んでるとか、死んだ魚の目とか、目が怖いとか、かなり言われてきた人生だったんで、自分の目がほぼほぼ死んでいるっていうのも、顔面の表情筋が死んでいるっていうのも自覚はあったんですね。で、さすがになんでこんなにみんな私の笑顔が怖いって言うんだろうっていうことで、10歳くらいかな、小学生の頃に 120% の笑顔を作ってるつもりでも、本当みんなから怖いって言われるのがショックで、じゃあ笑顔の練習しようって思って、鏡に向かって自分で笑顔を、自分が想像している笑顔を作ってみたんですよ。そこで気がついたんです。眉毛と目元が微動だにしていないっていうことに、とっても驚きました。え、でも私動かしてる感覚あるよ。え、眉毛ずっと動かしてると思ってたよ。目元ずっと動かしてると思ってたよ。何が動いてるの？って思って、動かしながらどこが動いてるのかを顔中見回したら、あれでした。耳と頭皮が動いてました。簡単な先祖返りみたいなもんだと思います。いやー、びっくりしましたね、あの時は。もう、って思って、そこら辺にいた自分の兄を呼んで、ねえねえ、眉毛動かせる？って聞いたら、まあ私の兄、あのインド人みたいに首も動かせるような人だったので、動かせるよって言って簡単に眉毛を動かしてきて、どうしよう、眉毛が動かせないんだけど、どうやって動かせばいいの？って聞いて、眉毛動かないわけないだろうっていうふうに言われて、逆に耳は動いてるよって言ったら、耳動かせるわけないだろうって言われて、どうやら私は結構特殊なタイプなのかもしれないっていう感じではいました。もちろん耳とか頭が動く人は私が他にもいらっしゃるのは知ってるんですけど、みんなは耳は動かないけど眉毛と目元は動かせるんだってか、自分もそのつもりでいたんですけど、なるほどということで、それ以来はもう眉毛と目元が動かせるように自分で意識して笑顔を作ったりして、ぎこちないけど今は少しは動かせるようにはなってきました。で、なんだろう、これを動かす、表情筋を動かす練習をして、その後にいろいろ勉強しているときに一つ知ったことが、顔面の目より下半分の筋肉、表情筋っていうのは、実は腸と直結しちゃっているので、表情を偽ろうとすると腸内細菌のバランスも崩れるっていう、結構人間は単純なメカニズムで作られてるんだなっていう話です。結局小学生とか幼稚園児の頃って、私も悲しさとか辛さとか憤りっていうことを感じていることを全部もう自分の周りにいる家族とかにも隠して生きようとしていたので、それがもう全力で目元だけじゃなくって口とか そういう表情に全て現れていたんだなっていうことが、なるほどなって思いました。それで多分その私が笑顔めっちゃ怖い人だって思った胡蝶さん自身も多分何かを感じながら考えながらあの表情をしているんだろうなっていう、怒ってるんですかって炭治郎から聞かれていた気がするけれど、多分怒ってる怒りとか悲しみを持って彼女は生きているんでしょうね。漫画もその続編もまだ全然見ていないのでなんとなくしかわからないんですけど、間違いなく鬼と友達になるっていうのは自分の意思じゃなくて誰かの意思を継いで無理していっているような気がするので、そこら辺もどんな感じで物語が進んでいってるんだろうっていうのは楽しみに、今後アニメを見たりとか漫画を読んだりしたいなと思ってます。で、なんか表情が怖い人とか笑顔がなんか違和感のある人っていうのはやっぱり自分が今まで生活してきた中でも自分もだけど結構いるなと思います。それに対してなんか笑顔怖いなとか嫌だなって思う気持ちもすごくわかるんですけど、もしそういう人に遭遇したらちょっと多めに見てやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。多分その人は腸内細菌のバランスがガッタガタに崩れて今便秘中なんだと思います。そう思うと少し優しくなれる世界。それではまた次回、バイバイ。